先生、この上バゲニンも天然物なんですよね。
はい、そうです。上バイン、上バゲニン両方とも、天然物になります。で、上バイン、上バゲニンは強竹糖化と呼ばれる種類の植物に含まれていて、まあ、天然物科学者としては研究に使うものもこの植物から抽出して研究するべきなのかもしれないんですけれども、上バインの方は実は商品としても売られているんですね。はい、研究に使う薬品を取り扱うメーカーだとか業者さんから、手に入れることが可能になっています。で、上バゲニンも当然植物由来なので植物に含まれているんですけれども、実際に市販もされている、売ってもいるんですけれども、大変高価で、抽出して取ってくるのはやはり大変なので、私どもは研究に使う上バゲニンを上バインから作るという操作をしています。で、上バインからお砂糖部分を切り離すことによって上バゲニンっていうのは作ることができますので、そういった方法で上バゲニンを作って研究に用いているということをやっています。
先生、でも今までのこの古い歴史の中の研究者たちがもうこれは使えないねと言ったものたくさんあるとおっしゃってましたけれども、その中から上バゲニンが気になったっていうのはどういう、こう先生のひらめきというか。
実際そのお砂糖ではない部分の化学構造がですね、ステロイド構造、お聞きになったことあるかもしれませんが、そのステロイド構造っていう構造をしていまして、そういった化合物はいろいろな活性が報告されているんですね。で、上バゲニンがステロイド構造を持っていながら何も活性がないっていうのは少しありえないだろうっていうふうに考えまして、この構造をしているんだったら何らかの活性を持っているはずだっていうふうに考えて、はい、研究に着手しています。
今までどのようなご苦労があったんでしょう。
そうですね、まず研究を進める方法としてどんな活性があるか全く手探りで始めましたので、どんなスイッチを押すかっていうのをまたスクリーニングですね、今度は化合物をスクリーニングするわけではなくスイッチの方をスクリーニングして、まあ、その結果 LXR を押すということが分かりました。で、先ほどお話した活性の順序とは異なってしまうんですけれども、 LXR のスイッチを押す化合物というのはこれまで必ず脂肪肝を誘導すると言われてましたので、上バゲニンが LXR をスイッチを押すって分かった時点で脂肪肝を誘導するかどうかというのを確認したんですね。ところが誘導しないと、つまり2つの実験結果が相反する答えになってしまったので、当初はどちらかが間違っているんじゃないかなっていうふうに非常に悩んだんですけれども、まあ結果としては腎臓で LXR のスイッチをちゃんと押してナトリウムの回収ポンプを減らす効果っていうのを出してくれましたので、まあ結果的には脂肪肝を起こさないっていうのは薬のシードとしては非常に良い性質ということが分かって、まあほっと一安心というところですね。
なるほど、そうだったんですか。なんか先生、ちょっと今回のお話嬉しいような思いもあるのでもう一度伺いたいんですが、ね、ダメな烙印を押されていた
この、ね、
部分に光を当ててくれた、
そうですね、
嬉しいですね。
まあまあ生き返った感じはしますよね。実際に天然物で構造的にですね、お砂糖部分を持つ化合物っていうのは数多く知られておりまして、このお砂糖部分があるかないかによって活性があるかないかを制御しているというふうにこれまで言われてきたんですね。つまり上バインと上バゲニンのようにお砂糖部分を持つものにだけ活性があって持たないものには活性がないと、あるいは逆のパターンもありまして、お砂糖部分を持たない方に活性があって持つ方には活性がないというパターンもありますが、今回の結果というのは単純に利尿作用で血圧を下げる薬の種として上バゲニンを見つけたっていう一つの結果にとどまらず、これまで活性がないダメだと烙印を押されてきた化合物の方にも全く別の新たな活性が潜んでいる可能性がありますよということを提示することができたという意味で非常に大きいかなというふうに考えています。
岩手医大の皆さんだけではなく この今回の結果というのは多くの先生たちの励みになったのかもしれませんね、は
い、そうですね。今まで見向きもしなかった化合物をもう一度洗い直して新しいものを見つけようという方向付けになればいいかなというふうに思います。
はい、さあ2週にわたりまして薬となる化合物を天然物から見つけてくるという、はい、本当に興味深いお話でしたけれども、さあまとめのお話をここでいただきたいと思います。
はい、薬の種となる化合物を天然物から見つけてくるというお話を2週にわたってさせていただきました。先週は活性を示す化合物を探すというアプローチ で今週は、化合物にどんな活性があるかを探すアプローチという2つの方法を紹介させていただきました。薬学部と聞きますと薬剤師を養成するための学部と思われるかもしれません。もちろん医療従事者としての未来の薬剤師を育てるのも薬学部の非常に重要な使命であります。しかし同時にですね、薬を開発するための研究についても取り組んでいるということを、ぜひとも皆さんに知っていただきたいと思います。今回は私が取り組んでいます天然物化学のお話をしましたが、薬を開発するためには様々な研究が必要となってきます。非常にわずかな量で体の調子に劇的な変化をもたらしたり菌の繁殖を抑えたりっていう、そういう、薬にはたくさんの魅力と不思議が詰まっているというふうに私は考えています。その薬を開発したり不思議を解き明かしたりしているのが薬学部と言えます。多くの人に興味を持ってもらえると大変嬉しく思いますし、私のお話が、薬学部を目指すきっかけになればとても嬉しいです。はい。